ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日も、僕は分解されると。イエスの3番目ですね。まあ、いい人生でもあったし、辛い人生でもあったんですけど、頭の混乱がですね、僕は、まあまあ収まったっていうのは、やっぱり80ぐらいですかね。主に私、大学の時に、量子科学を勉強しまして、まあ、量子力学って言いますか。まあ全然もう端の端をちょっとかじったぐらいしか分かんなかったんですけど、それでもなんだかこの世の中全然分かんないなと、こんなに分かんなくて物理なんかやっていいのかなつって科学の方にシフトして、さらに会社にシフトしてっていう風になっちゃったんですね。で、最近非常に量子力学が進みましてね、やや僕にも理解ができるようになりましてね。それで例えば皆さんがよく知らないという点で言えばね、僕は今までね、電線を引いて、導線ね、を引いて電気流しますでしょ？で、導線引かないと必ず電気流れないんですよ。ところがね、これどうしても考えておかしいんですね。電気っていうのはあれ、電気というものと、それから磁気というものが二つペアになってるんですよ。で、磁気っていうのは磁石でできる、まあ、波みたいなもんなんですよ。それと垂直に今度は電気でできる波みたいなのが絡まってね、こうダーッと進むんですよ。それで電気が通っていくんですね。電気のエネルギーが動いていくんですよ。ちょっとここで話しても、それ少しなんかよくわかんないなっていう人がいると思うんですけども、機械を見てね、このひばりクラブでも少しずつ少しずつ説明していこうと思うんですけど、まあ簡単に言えばこういうことなんです。全然電気わかんないって言うとね、どうもね、電気っていうのはね、電線引っ張ってやって、そこ触ったらビリってくるでしょ？あれ全部嘘なんですよ。電気は多分電線の中通らないんですよ。電線の外。こう電線を引っ張って、こっから電気ガッて入れると、スタンドとかね、つくじゃないですか。それ必ず電線入れとかないとつかないでしょ？だから、電線かと思ってたら、ちょっと勉強しますとね、どうも電線とおかしいなと。マクセルのね、方程式なんてのは、電気の基本中の基本なんですよ。ですから、どうしても勉強しちゃうんですよね。教えられるし。あれ？これ電気は電線の中を通ってないなと思うわけですよ。ただ、電気はどうやって通ってんのったら、電線の周りを通ってる。ビリッと来ないんですよ。こう触っても。ビリッと来ないけど、電線の周りを通って。電線ってのは何の役割してるかっていうと、電気が行くところの方向を示してるだけなの。外側がダーッと通ってるんだけど、中通ってないとも考えられる。いや、今は僕そうかなと思ってるんですね。で、そういうことで僕が分解されなくなっちゃったのはなぜかっていうと、まあね、それもあるし、それからもういろいろあるんですね。とても考えられないようなことはいくらでも、一つは僕はもうこれ学生時代からの非常に疑問というか、まあ学生時代過ぎて少し経って研究始めて、もう本当になんだこれはと思ったのがですね、真空です。真空って何もないと、これはね、根拠があるっていうか、僕はその後ね、僕もまあまあだなと思ったことがうぬぼれて思ったのはね、太陽があるでしょ？太陽があって太陽の周りを地球が回ってるって言うんですよ。で、なんで地球が太陽から離れてどっか遠くに行っちゃわないかっていうと、太陽の引力は、まあ、地球ももちろん引力は両方引力あるんですけど、引力で引き合って、それで地球が太陽の周りをこう回ってると。遠心力があるから、遠心力で本当はすっ飛んでいっちゃうんだけど、引力でこう結んでるか。君に引力が強いの分かんないのってビルの8階から落ちたらものすごい引力で地球に引っ張られて、落ちて死んじゃうじゃないのって言われて、それはそうだなと思うんですね。だけど、いくら見ても、ビルの上から下に落ちるときに紐がないんですよ。紐がないっていうか、その人間を下まで落とす力がどこで働いてるのかと。それからおまけに太陽と地球ぐらいだと、その間は真空じゃないですか、ほぼ。真空であんな強いね、なんかロープかなんかあってね、太陽が地球にロープをかけてギュギュギュギュ引っ張ってんならまだわかるけど。というような感じなんですよ。僕の精神状態っていうのが。ところがね、これはニュートンがね、ニュートンですよ。あの万有引力を発見し、まあ、運動方程式第一、運動方程式第二って言っても、本当に、まあ今でもそうですけども、 ずっと300年ぐらいですね、人類はニュートンのおかげで汽車が走ったり飛行機が飛んだりしてるわけですからね。まあちょっと人格的にはいろいろ癖のある人だったんですけども、学問的な業績は素晴らしいんですよ。ところがそのニュートンがね、有名な本を書いておられるんですけど、その最後の方にね、太陽の引力が、重力ですね、まあ普通に言えば重力が地球を引き止めてるなんていうのは、まともな神経を持ってる人が納得するはずがないって書いてある。おーっと思いましたね。喜びましたね。あ、ニュートンもおかしいと思ってたのかと思ったんですね。まあ、だいぶ前ですけどね。ニュートンですらちゃんとしたあれを書いて、本当にニュートンの万有引力の法則なりね。それからいろんな第一法則、第二法則なんかものすごく正確だったんですよ。まあ、いつもこの前もちょっとここでお話しましたように、太陽の惑星には水金地下木土天海というふうに、一番外側に海王星が回ってるんですよ。結構でかいね。まあ、すごい寒いとこなんですけど、そこを回ってるわけですね。青色のでかい惑星なんです。それ昔望遠鏡で見えなかったんです。あまり遠くてね。それをある人がニュートンの万有引力の法則で計算したら、どうもね、その内側にある天王星の動きを見てると、その外側に一個、なんか重たいものが一つなきゃね、こういう軌道にならないっていう計算をしてですね、その人も素晴らしいですけどね。それで、さらにそれを詳細に他の人だったと思いますけど、計算して、何月何日の何時に、その頃海王星の名前ついてませんけど、天王星の向こうに星が一つ見えるはず。で、今まで一生懸命みんなが調べてたけど見えなかったの。望遠鏡の性能が悪くてね。だけどみんなの望遠鏡をその何時何分にある天体の方向に向けたらね、見えたんですよ。それが天王星発見の瞬間なんですよ。ニュートン力学なんですよ。素晴らしいでしょ？そんなことの計算式を最初に出した人ですから、それはニュートン偉いんですよ。人類にもすごい貢献してるわけですね。もちろん、そんな海洋線見つけてもあんまり我々の生活には関係ありませんけど、それは船が乗るとか、馬車が走るとかね、それからなんか石を投げたらどうなるとかいうのも、すべてニュートンですから。だからものすごい、もうニュートンにね、著作権料なんて払ってたらね、それ特許権なんて払ってたらね、もう大変ですよ。もう、そのくらいの業績のある人なんです。その人がやっぱり本を書いたときに、地球と太陽の間に何もないのに、紐がないのに、いや、僕昔ね、確かどっかで書いてるんですよ。紐がないのに力が伝わるってなんで伝わってんでしょうかつってね、どうしても理解できませんつってね、書いたことがあるんですね。だけど、平気で書いてあるんですよ。物理の本とかそんな。もう教科書とかね、大学受験なんか全部当たり前みたいに書いてるんですよ。ちょっとはね、疑問があるけどぐらい書いてくれとは思ってるわけですけどね。で、まあ、アインシュタインの相対性原理が出てきまして、それは空間が歪んでんだっていう話も出てきましてね。で、太陽の近くの彗星が回ってますでしょ？それぐらいになると太陽の重力が非常に激しいんで、ぎゅーっと曲がるんですよ。15分ぐらい曲がるんですね。それを計算できたりしてましてね。まあ、物理なんかあんまり知らない人は何言ってんだろうなと思うんでしょうけども、僕らにとってはね、中心中の中心ですから、そんなのね、端に置いてしたら最近ね、真空ってのは何もないんじゃなくて、ぎっしりエネルギーが溜まってる。我々が見ることができるものはない。我々が目で見たらものがないだけで、ね、それから、昨日も言ったように手突っ込んだって真空に手突っ込んだってぶつからないですよ。何にもぶつからないです。シューッと行きますよ。だけどもあそこぎっしりと、エネルギーと物ってのはもうあんまり今区別しないんですけども、詰まってるって。で、それは解消したでしょ？一個一個解消しましてね、まあ人間には死ぬってことはないんじゃないかなと思ったら、この頃人間は死なないっていうのがノーベル賞取ったりね。まあノーベル賞はちょっと内容違うんですけど、ほぼ同じような内容で。いやね、どんどんどんどん解消していくっていうか、解消はしない部分もあるんですけども、僕が自分の心が分解するってことが減りました。まあ、電気は電線を通らないと、あ、そらそうだろうなと。あ、それならわかるよと。それから、まあ、太陽と地球の間でなんか力が働くのおかしいと。確かにそれはおかしいよと。ね。 人間が死なない、そりゃそうだろうな、死なないだろうな、と、こう思うんですよ。で、これはなんでこんなことが起こるかったらですね、我々が目で見たり、心で感じたり、人生で経験したりすることっていうのは、我々人間という非常に特定で耳と目と口しかないとか、鼻しかないとかね、五感しかないとか、そういう人で特定の狭いところから見た常識なんですね。ですからそれは人間として常識を働かせるのはすごく大切なんですけども、もうそれはそれしかないんですけども、これ物理とか科学とかいろんなことやるとね、法律もそうですよ。まあこうなりますと今日の話は散漫になりますけど許してくださいね。この前、つい最近、なんか国際刑事裁判所、これはもう2回ぐらい僕言いましたけど、これなんかが僕の心を分解させるも典型的なもんなんです。いや、国際刑事裁判所があって、トランプ大統領を訴えたっていうか、訴追したっていうか言うんですね。まあ、とにかく、お前ダメだっていうわけですね。捕らえるぞ。プーチンもそうなの。プーチン大統領。確かね、フィリピンの大統領、ドゥテルテとかいう大統領も非常にいい大統領だったわけです。逮捕されて今どっかにいるらしいんですね。これ、法の支配らしいんですよ。ええー、と思いましたよね、僕。法の支配なんていう支配があるのかなと。いや、そういう支配があったのはあるんですよ。ローマ時代とかね、チンギスハンの時代とか、法の支配が。だけど、フランス革命から最近まで、日本でも、もう一応徳川時代はなんかあったかもしれないけど、それでも実質なかったですよ。明治からこっちはもう法の支配なんかありませんよ。法の支配なんたら僕から言えば、2000年前の話かなと思ったりしましたからね。それで、裁判所の、所長かなんかの、日本の女の人の検察かなんかの顔が出てきて、びっくりしました、僕。え？この人なんか知識があるような顔してるけど、そんな法の支配なんていうのあると思ってた裁判官とか検事とかがいるんだなと思ってね、あれはもう僕の心がバーンと分解しましたよ。と思って。こんなことが世の中にあるの？っていう感じでしたね。お殿様とかいうのは突然出てきたような感じでね、法の支配ときたから。支配？な、僕らがなんか選挙で決める権威以外の権威で、まあ天皇陛下とか少し議論がありますけどね、国王とか。少しはそういうのありますけど、そんな中心に、今天皇陛下だって国権を左右できませんよ。やっぱり民主主義ですから、国会が国権の中心にあるわけで。天皇陛下は一応偉い人なんです。あれ、権威ですから、偉い人。ものすごく偉い人。だけど、まあ、国民が尊敬し、俺も日本人だっていうね、そういう感じを持つための、ってお願いしてる人なんですね。だけど、まさか法律の、法の支配なんて聞いたらね、この人ね、1000年前の人じゃないかとか、2000年前の人じゃないかと思いましたよ。そういうふうにこう、その、心が僕の心いつも分解しちゃうんです。で、もう一つちょっとこれもね、言いますと角が立つんですけど、小池さんね、東京都知事、環境が大切とか言ってんですよ。で、環境が大切で、あの人、年俸を公表してないみたいな感じです。まあ、知事だから分かってると思いますけどね。まあ、1000万以上だと思うんですよ、年俸が。そんなの一人で使えます？女性でお年は言いませんけど。1000万以上あったら余るでしょうね。少なくとも環境には悪いですよ。本人が食事をして、まあまあのところに住んで、それで豊かな生活をしても1000万いかないです。僕全然いけません。僕も全く満足した生活してますけど、いけません。したら、自分が使うもの以上にもらったら、それは環境を汚すじゃないですか。明らかに。CO2 が増えるじゃないですか。自分が CO2 を増やしといて、都民がCO2 出しちゃいけないから吸って、しかも自分のお金を、余ったお金を供給しますから、これで CO2 減らしてくれてるんじゃなくて、都民の税金でなんかやってんですよ。って。いやいや、心の中がちょっとわかんないんですよね、心の中。本当は温暖化なんかどうでもいい、環境なんかどうでもいいと言ってたらいいんですよ。温暖化は防がなきゃいけない。環境は大切だと言っていたから、自分は必要以上のお金をいただいて、それを消費してると。もちろん消費してりゃ、CO2 出ますし、環境悪くなりますからね、物も使えます。だから、ああいうなんかこう、分裂してる人っていうか、分解してる人ね。いや、これ小池さんがもともと分解した心を持った人なのか、 それとも分解を隠しているのかわからないんですけども、私はね、小池さんが3回ぐらい当選したでしょ、選挙に。ということは、東京都民の心が分解してるんじゃないかと思うんですよ。で、僕ね、ものすごく負担なのは、分解してる人の中で住みたくないんですよ、一緒に。だって、嘘をつく人と、分解してる人と嘘をつく人と違いますよ。これは言い方が難しいんですが、嘘をつく人と僕一緒に住みたくない。どんなに貧乏でも、正直な人と一緒に人生を送りたい。嘘をつく人とか、心が分解してる人と一緒に、僕も分解しそうなんで、それを必死にね、自分で分解しないように止めてるのに、もうね、嫌になっちゃうんですよ。で、だけど、やっぱりね、僕もこの年になりますとね、まあ、そういう人もいると。ね。まあ、昔だったら小池百合子さん、あの人おかしいんじゃないか、というふうに、こう、カッカと来るんですけど、この頃は、まあ、まあ、そういう人もいると。いうふうに思うんですけど、できれば小池さんもですね、やっぱり自分はどのくらいもらってて、本当は自分一人で過ごすには440万でいいんだけど、ね、いろいろあるから。僕はね、いくら美味しいご飯食べちゃいけないんですよ。まずあれは命だから。あの動物の命です。動植物の命ですからね。だけど、今日はここに書きましたように、そういうことがいっぱいある。量子力学にもあるし、ニュートンにもあるし、まあ、いろいろある。だけど、やっぱり僕はニュートンと同じ悩みですよ。太陽と地球の間が何も紐がついてないのに、お互いに引っ張り合うなんてことは、ニュートンの言い方で言えば、正常な神経を持った人は耐えられない。僕は小池さん耐えられないと思うから心配ですよ。分解しちゃうんじゃないかと、というふうに思いまして。だけど、80歳になりますと、やっぱ年を食うということはいいことで、現在ではそういうことは、僕が昔の若い頃のカリカリしたなんか自分の体が分解していくようなね、そういう強い力は今はもう受けません。そういう人もいる。ね、まだ発展途上なんだと。まあ、量子力学のこともそのうちお話しますが、まだ中途半端なんでおかしいと思う点もいっぱいあります。しかし今の私は中途半端で部分的におかしくても、私の体が分解するような悔しさっていうか、こう処理できない辛さっていうのはもう私はなくなります。